2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るのは人生の分。
ということでございまして12月1日でございます。4月に入りました。そんな中、まあ、今回ですね、実際どこで撮ってるかというと、下手をすると今日もこの後夕方ぐらいから忘年会が行われますよ、ここ
そうですよ、
有楽町のビッグエコーですビッグエコーのこれは何つったらいいですか。
いや、カラオケなんですけれども、
テレワーク用スペースといいますか、まあ、最近よくありますよね。そこで、収録しているということでございまして、ま
あ、カラオケの機材目の前にある
。はいはいはいはい、私三浦さっきまでですね、別件のリモート打ち合わせをしてたんですけれども、うん、2人でこれここでやったらよかったんじゃないかっていうっていうところでございますけれども、まあバタバタしてまいりましたね。ようやくといいますか、まあ前々からちょっとバタバタしてたんですけれども、さすがにこの11月の最終週あたりからもろもろですね、ああ大変だなっていう感じですねなってきておりまして、まあ私ですね、今年、乃木坂46久保史緒里さんのですねラジオチャリティーミュージックスを担当させていただくということでございまして、まあ先週も話したとおりですね、まだ台本が書けるほどの要素が揃ってないというところで、なんつったらいいですかね、戦々恐々としてる状況なんですよね果たして俺は12月に入って書く時間があるのか台本をっていうので、まあ、戦々恐々としてる状況でございますけれども、まあ、そんな中ですよ、少しでもスケジュールを空けるためにっていうところで、先週も話したですね、まあ、いわゆるカンパケの番組、収録ものの番組の年内分の台本をとりあえず頼まれてもねえけど書き上げようというところで、それで普段その時間に割いてる時間をミュージックソンにキープしようというところの作戦の、先週末あたりが決行しておりまして、一本ですね、収録とか立ち会いしないでやってる FM の番組に関しては、1月中旬までも書いてます年内に収録する1月中旬分までもう書き終えてます。そしてですね、トータルテンボスさんの抜き差しならないとは、これは、ちょっと年明けもしかしたらゲストを入れるかもしれないみたいな不確定の要素があるんですけれども、もう年内いっぱい分までは書き終えてます、うん。そしてですね、まあ、B 祭昔担当していた斉藤というですね、ディレクターとやってですね、まあ、アニメコンシェルジュっていうですね、これも収録の番組が日本放送でやってる番組があるんですけども、これがですね、これもだいぶ書き進めてるんですね、うん。で、まあ、この番組ってどういう番組かっていうと、まあ、アニプレックスさんっていう、まあ、アニメ業界の大手制作会社なんですね、はい、スポンサーになってまして、そこのまあ主に新作アニメとか、あるいはアニメ映画みたいな、時にはゲームなんかもあるんですけれども、それを、ゲストの方、その作品とかゲームとかが好きなゲストの方、あるいはまあゲストとしてそこの作品の関係者の方をお招きして、その方にその作品を知らない人に向けてプレゼンしてもらうみたいな、で3つのキーワードを元にプレゼンしてもらうみたいな感じなんですよ、という番組で、で1週目は主に作品紹介で、2週目はゲストの方とのトークみたいな感じで、まあ本来であれば本当のことでゲストを招きしたら、まずゲストトークがあって作品紹介だろうっていうところですけども、まあまあそれはさ、そういう番組、アニメを紹介することは基本の番組なん でちょっと入れ替わってるっていうやつなんですけども、これに関して言うと、何の作品を取り上げるかっていうことに関しては結構先々まで決まってるわけですよ。それはやっぱね、アニメとかはさ、スタートする時期とかもワンクールごとに決まってたりとか、映画だったら公開する時期とかも決まってるわけですから、作品に関しては、先々まで決まってると。はい。
はい。
ありがとうございます。
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 こちらがホットです。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、リューラがホットで、これが、アイスの黒うどん茶というところ
で、やっぱ、あれですね、人手が少ないんでしょうね。
はいはいはい、出てくるまで結構時間がありましたしょうがないと思います、昼間ですからあと、リスナーのみんなもう一回来るからねフードも頼んだから、
今、フードに合わせて来るのかなって若干思ってたんですけど、
フードも一緒に来るのかなと思いました
この時間感覚は、
はいはいはいはい。で、まあ、さっきお話ししたように、先々までいろいろ作品決まってるんです、うん、で、まあ、俺の役割としては何かっていうと、一番大切なことは、その作品を知らない人が理解できるように作品のあらすじをまとめることなんですよ。んで、まあ、言ってしまうと、これに関しては、やっぱり先々放送されるものだったりするから、資料として渡されるアニメの映像とかが結構セキュリティが厳しかったりするんですよ、やっぱりね。それこそ外部にね、当たっちゃったりしたらっていうところだったんで、あんまり俺とかまでは作品が言えば見れるのかな、分かんないけども、うん、まあお得意のやつですよ、うん、見ないで書くっていう映画とかアニメとか、
うん、ドヤ顔言うことじゃない
いやでも言うても、これに関して言うと、知らない人に伝える番組だから、うん、作品を見る見ないよりも、まずストーリーが分かりやすく伝えられるかどうかが作家として腕の
見せ
所
だと思います。
で、演者が見て感想を言えばいいわけだから、うん、それで、まあさ、近頃のアニメとかもさ、やっぱりさ、いろいろ伏線を張ってたりとかするわけですよ。そうするとなかなかストーリーが難解だったりするんですね。で、俺の場合はどうやってるかっていうと、まあだってさ、しかもアニメとかもさ、ワンクールの作品だったらさ、1話2話だけ見たってさ、ストーリー全体のことは理解できないわけじゃない、うん、だとしたらっていうところで、ネットで、まあ、公式をまず見る、それからウィキペディアとかも見る、で、そこからいろんなあらすじを紹介してるサイトを下手すると10個ぐらい見るよ俺で、それで自分が完全にどういうストーリーかっていうのを理解して、ストーリーあらすじをまとめ始めるっていうことなんですけれども、はい、まあそこそこ時間かかるんですよ。で、それをこの前の月曜日かなんかに、もう作品は先々決まってっから、もうまとめてやっちゃおうと思って、まずあらすじの資料を集めるところから始めの、でそれで、目を通して理解してあらすじを書きのみたいなことをやってたわけですよ。で、それで、そうですね、年明け、そうです、年内に収録するであろう年明け分のところまではおおむねあらすじまとまったみたいな状況まで持ってきたんですよ。で、そしたらですよ、ペッてメール来まして、すいません、次に取り扱う作品なんですけれども、ゲストがどうしてもブッキングできないので、うん、なしってことで俺書き上げちゃってんだけどもうっていうあらすじなんかあれっすよ、ほんともうね、怒るのも筋違いじゃないですか、勝手にやってることだからなんかね、やり場のない怒りをですね感じる年末年の瀬でございますというところで、今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間ブルンの B サイドではない、
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに、B サイドユアライフ
ということでございまして、改めまして構成作家やっております石川明人と申します。そして、本間さん、ブルーさんはですね、まあ今何せ撮ってるのは昼の2時過ぎです。
そうですよ、ちょっと師走ですよ。
はい、それみんな仕事忙しいよ
ちょっと私もうなずきながらもちょっとメール返してますからね。
いやいや、いいよいいよみんな忙しいんだから、
さすがにね、この週末超えるか超えないかでえらいことが起きますから
そうなんですよ
本当に週末前に片付けなきゃいけないものが、
いやそうなんですよ、週末を挟んじゃうと、もう数日連絡が遅れただけでいずしとになりますから、
いやなってますね、結構今
なってますよね、ああいうことでございまして、いやまあまあそんな中ですよ、まあ私と三浦は五目チャーハンを注文し、私もザーピーピザを注文して、はい、まあそれを待ってるという状況なんですけど、
そうですよね、トリプルタスクですよね、取りながら仕事しながら食べる
飯を食おうっていう、まあね、ピザとかこれから食っちゃうわけですけども、まあ先週もちらっと言いますけども、先週平日5日間私ファスティングっていうのをやりまして、まあ固形物を食べないようにしようっていうところで、まあまあ簡単に言うと断食なんですけども、まあそれでも例えばヨーグルトとか具の入ってないスープみたいなのを飲んだりとかして、みたいな感じなんですけど、まあまあね、大阪行ったことによる暴飲暴食をの戒めとしてですね、それやったわけなんですけれども、まあ5日間やって土曜日だと体重上がったら 68.8 キロっていう、まあまあきっちり60キロ台キープみたいな感じなんですけど
ね、本当にね、ちゃんと出てるのは、
いやだけどもうやっぱ大阪で暴飲暴食してた時は体重計乗れなかったんだ、怖くて。
チートデイって言うんですか、
はいはいはいはい、いやまあそれで、まあ、そこからファスティングっつうのをやるとですね、回復食っていうのが必要なんです。それは何かっていうと、5日間断食してたからいきなりね、ザーピーを食ったり五目チャーハンなんか食っちゃうと、今なんていうの、体が飢えてる状況だからリバウンドしやすくなるんですね、でそれをとか、まああとあれですね、胃や腸を断食することって休めてたわけですから、少しずつ少しずつ、だからあれですよ、プロ野球選手がオフに入って自主トレ始めるみたいな感じですけれども、まあだから少しずつ元の生活に戻していきましょうねっていうことで、まあ1日2日あるいは3日ぐらい体に、胃や腸に優しいものを口にするっていう期間を作った方がいいと言われてるわけですけれども、そこでですね、まあお醤油とかお粥を食べるっていうパターンっていうのがまあ一番多いんですけども、リスナーのみんなも含めて梅流しっていうのは知ってますか？
梅流しはそのままの、
梅に松茸梅の梅に流すっていう、
流すはあれですか、川の流れ、
川の流れのように流すんですけども、これがですね、何がっていうと、まあ、その回復食の一つなんですけれども、まあお鍋に昆布を入れて出汁を取ります、
はい、
でそれにですね、まあ沸騰して昆布を抜きます、でそこにですね、皮ごと大根をちょっと厚めに切ったものをぶち込みの20分ぐらい煮るんですね、
はい、
でそれで大根が柔らかくなったところで、そこに梅干しをいくつか入れるみたいな感じで、でこれをですね食べると、まずそのお出汁、大根を煮たお出汁、梅干し巻いたお出汁を飲むんですけれども、これ人によると、これ梅流しってものは何かっていうと、そのファスティングをしてこう腸とか胃が空っぽになったところに最後のダメ押しをするみたいな、
はい、
回復食なんですね、
うん、
でこれ梅流し そのお出汁を飲むと、お出汁を飲んだ後にその大根とかをちょっと味噌つけたりして食べていくんですけども、食べてる最中にもう催してくるぐらい
酸味とかで、
なんかどうやら梅干しっていうのとか梅干し大根っていう組み合わせがそういう作用があるみたいで、もう人によっては本当にもう飲んですぐぐらいに催してくるみたいな感じで、でまあ最後だから中に溜まってるものを出すみたいな感じでやってるんですけど、これがね 5日間物食ってないと、だしが染み込んだ大根とかがめちゃくちゃうまく感じるんですよ。
いや、そうでしょうね。だって、食べさえうまいですからね、味が染み込んだ大根っていうのは。
で、俺は昆布だけじゃなくて、ちょっとかつおだし、まあ、インスタントっていうか、計量のやつですよ。それも入れたりとかするんですけども、これがめちゃくちゃいい感じに大根を煮詰められたりできるわけで、うん、なおかつ俺は一晩寝かせてみたんですよ、今回。そうすると、大根の美味しいこと美味しいことっていう感じなんですよ。んで、ああ、大根ってすっげえうまいなと思って、うん、で、これ、俺ちょっとおでん作ってみようかなと思ったんですよ。ちなみにですけども、おでんは一回だけ作ったことあります。うちの会社、株式会社ファイを立ち上げて数年間は、うん、ちょっとまあ仕事仲間とか集めて新年会やってたんですよ、うちの会社で。まあ、ほら、この業界だとさ、まあね、年末も年始もなかったりするじゃない、
はい、
だから、1月1日とかに仕事、新年会やるから仕事終わりとみんな来なよ、みたいな感じで、はい、それで、まあね、飯を振る舞い、酒を振る舞い、みたいな感じの、で、何、まあ、出入り自由な感じでやってたんですけども、まあ、その時に一回、今年おでんやろうみたいなことになって、前の晩から、そうですね、鶏ガラを煮込んでおでんを作るみたいなことを一回やったことあったんですよ。で、それこそおでんだれの店行って、おでんだれ買ってきたりとかして、おでんやったことあるんですけど、その一回だけしかおでん作ったことないんですけども、まあ、今回、あまりにも大根が美味しかったんで、ちょっとやってみっか、ということで、おでん作りっていうものをチャレンジしてみたんですけども、うん、まあさ、まあ、残念なことに一人暮らしなわけじゃないですか。
まあ、
あいにく一人暮らしじゃないですか。でさ、そんなに量も作んない方がいいじゃないですか。
あいにく。
あいにく。うん。で、そうっすね。まず、卵を、4個ぐらいあればいいかなと思ったんですけども、うん、まあ、あいにくなことに6個パックしかスーパーで売ってなくて、うん、まあ、仕方なく6個買ってきの、あとはおでんだれって言ったら何ですか、まあ、こんにゃくとかがメジャーですけども、うん、こんにゃく好きなんだけど今回俺そんな食いたくねえなみたいなところから、じゃあ何入れようかなって、まあ大根はまず入れようと思ったんですけども、これですね、まあ何分あいにくなことに私ども帰るのが遅いものですから、大根その日売り切れてたんですよ。で、なんか代用品ねえかなと思ったら株があったんですね。で、ネットで調べてみると大根の代わりに株を入れるパターンっていうのはありだと、おでんに関して、うん、で、ああじゃあいいじゃんって言って株を結構そうですね、小さめのやつを4つちょっと大きいやつ2つ、もうはっきり言うとその日スーパーに在庫があった全ての株を買ったんですよ。で、あとはそうですね、いろんなものが入ってた方がおでんって美味しそうじゃないですか。だから、肉もまず入れようってことで手羽先4本ほど買いまして、それからそうですね、魚も入った方がいいなということで、つみれを4つ入ってるパックみたいなの買って、で、あとは、まあ、厚揚げとかですよね、おでんだとよく入れるのは。
まあそうだね、
でもなんか厚揚げそこまで好きじゃないけど、うん、ふわっとした食感欲しいなと思ったから油揚げ入れてみようかな、うん、
巾着とか、
ね、今回は普通の油揚げでも、油揚げもさ、お出汁含んだら絶対美味しいじゃない。
いや、きつねみたいなことですから。
そうそうそうそうそうそう。で、それだけの食材を買って、あとなんかもう一個ぐらい入れたかなっていうのがあれですよね、う
ん、染み込ませるが難しいんですよね。
いや、そうなの、
油揚げって実
は、ね、油揚げはね、うん、で、なんかさ、そのネットで調べたやり方で作るしかないじゃない、我々あいにくのことに。で、調べるとおでんってすんげえめんどくさいんだよね、
うん、
全てのものに関して下茹でが必要なのよ、
うん、
だから大根とかも一旦だしじゃなくて普通のお湯でしばらく煮込んで、ある程度柔らかくなってからだしにつける、だしの中にぶち込むみたいな感じで、 で、だからそれとほらアクも出たりするから、手羽先なんかも一旦ちょっと火を通してからやった方がいいみたいな感じで、で、まあ、まずは昆布を水の中につけて、で大きめの土鍋で、まあ、出汁を取りながら、まあ、皮を剥いたりだなんだっつって言って、でゆで卵をまず作ったりとかいうのでこう下準備をしてたわけですよ。でまあさ、結構なんつうの時間かかんだよね、やっぱその準備とかね。だから結局だから準備だけで1時間以上かかったかな。あともう一個なんか入れたんだよな。おでんでよく入れるものってなんだ、じゃがいもだ。じゃがいももうまいよね、おでんはね、味しみたら。じゃがいもなんか下茹での段階でまず40分ぐらい火を通せみたいなのがあって、うん、でまあそうね、1時間でそれが1時間半ぐらい結構準備してたのかな。んでまあ最終的にまあお出汁の中にこう全てのものを入れて、でカブとかは葉っぱもおでんに入れると美味しいですよ。だけどまあそれも一旦火を通して下茹でしないとみたいな感じだったんで、でカブの葉っぱなんかさ茹でるとさ鮮やかなグリーンになったりしてさ、
はい、
素晴らしい、なんか充実しとんな俺みたいな感じなわけです。んでまあ全てのものをおでん の, この大きな土鍋の中に入れて、そうですね、一旦沸騰させてからあとは弱火でしばらく火を通してみたいな感じで、結局弱火で1時間ぐらい火通したかな。それで、でさ何がいいってさ、やっぱ寝かせると味が染みるっていうところだから、今日はもうおでんは食べないで明日食べようっていうことで、で土鍋のね蓋して、それでまあ一晩寝かせたわけですよ。でまあですね、次の日、まあ、鍋開けたんですけども、カブの葉はそんなに多分茹でちゃダメなんですよ。1時間とか他の具の中に入れて、
しらみになるべきそうですよね。
で、多分カブの葉っぱから多分その緑の色のものが出たんでしょうね。おでんの鍋がドブ川みたいな色してるんですよ。でしかも油揚げにその色が映っちゃって、なんかちょっと紫色みたいな感じになってるんですよ。でクソまずそうなのね。一晩かけて作ったものが。だけどさ、ちょっとまあさ、捨てるのもまあもったいないじゃない、それなりにお金もかかって時間もかけてるものだからさ。んでさ、もう一回ちょっと温め直してさ食ってみたんですよ、ドブ川みたいな色のおでん。すっげえ見た目悪いのまずそうでしかなくて、なんだけど味はうまいのよ。味はうまくて、その日のね何個か食べたんだけどさ、でまあさ全部はもちろん食えないからさ、じゃあまた次の日と思ったんだけどさ、次の日さ食おうと思って鍋焼けるとさまずそうでしょうがないのよ。とても空気が起きなくてさ。今ちょっとさ、行く当てのないおでんがまだ鍋半分ぐらい残ってるぞ。
インサイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TM ACDC みたいに言わないよ、 ACDC み
たいに。 M やんのこんなの超でかいんだから。
西川
お前ブル
ン
の
インサイドライブ。さあ、いうことでございまして、まだ来ませんね。
ちょっと俺も気になっておる。
オーダーは通ってますよね、
だって同時に頼んでます。
そうね、いやまあさ、オフィス街にあるさ、大型店舗だからなわけですよ、ここのビッグエコーは。それはさ、昼間はさ人は少ないよ、スタッフ
は。今は正直、この時期忘年会ですか、それこそ
夜につぎ込みますよ、
人はね。
しかもさ、 調理スタッフなんかはさ、あの俺らぐらいよ、昼間カラオケボックスで飯食おうって
めっちゃ変な話ね、うん、ウェイキャーですらあるんですかね、ここは、ね、
ありますし、この辺で飯出るとこなんか山ほどありますよ、ランチを
あの、分かりやすく言うとジョナサンがあるビルです、ここはね。
そうなんです
エレブね、
日本放送のすぐそばのジョナサンがあるビルで、
お待ち、
これはあれなんですか、まあ、日本放送のそのビッグエコー何件かあるんですけども、ここのビッグエコーって1階と地下だけ、
そうです、1階はむしろ
受付だけ、 で地下1、地下2がビッグエコーって感じか、うん、なるほどね。いやでもさ、さっきさ、このフロアちょっとうろうろしてみたわけですよ、うん、そうするとさ、向こうの一番奥の部屋さ、うん、歌ってんだよこの時間
それ言ったら、まあ、あまりね、こういうこと言うのもあれですけど、まあ、カラオケ屋さん来てるのが当たり前なんですけど、まあ、直前の会の受付の方がパーティープランに入られました
。まあ、女性の方だったから、ね、普段は主婦だったりされるのかなっていう感じの方ですよね。まあ、でも、
有給ぶつけて休んでるって可能性ありますよね。
あ、まあね。
あと舞台見てきてついでとか、
ああそうね、そういうのはあるかもしれない、うん、
でもちょうどだって何でしたっけ、昼の終わるぐらいの時間ですか。
でもパーティープランだったけど2人だったよな、うん、
まあだから食べ放題とか十分だったんですか
ああ、うん、はいはいはいはいはい、
酒もいける、食べられる、
はいはいはいはい、
でもちょっとで頼んで頼まくってんのかな、違う
そっかな、
パーティープランのメニューが大変な
パーティープランって何が食えるんだろうね。
テレワークやりますってパーティープランって言う勇気
あるうん、そうね、うん、あの飲み物は飲み放題ですのでって言われて、あ、そうなんだ、テレワークだけどって思った
もん。すごい助かる。
いや、助かった。
俺あれですもん、できるだけファミレスで仕事したい一番の理由は飲み物です。
あ、なんだっけ、ドリンクバー、うん、はいはいはいはい、確かに、まあコーヒーとかね、飲み放題だとありがたい、ありがたいよね。
よく考えてみてください、ここタッチパネルでボタン押せば取りに行かなくていいんですから。
いや、そうなんだよ、
仕事集中はめちゃくちゃできますよ。
ただまあ逆に言うと急に人が来るっていう、
急に来るし、急に隣が歌い出す可能性もある。
はいはいはい、言われたもんな、受付の人に、
今日金曜なんです、
あの今日金曜なんで、もしかしたらお隣で歌われたりするかもしれないんですけど、うん、大丈夫ですか
って。まあ、こう言っちゃないんですけど、もうテレワーク需要そんなないですからね、多分、うん、
いやでも平日、確かに先ほど僕が歌声聞いた方も女性でしたね、うん、あ、平日の昼間にカラオケで歌おうっていう人ってどういう人なんだろうね。でもみんなある、リスナーのみんな、平日の昼間に。いや、これさ、俺たちはさ、三浦最近カラオケ行く？行った？
行ってな、ああ、まあ、ここでね、その2時間寝たぐらいです。
いや、歌込みのカラオケ。
歌込みはしてないですね。
まあ、我々よく話すよさ、そもそもあんまカラオケ行かないんだよ。
最後に行ったのはマジでこの中で一人カラオケっていう概念が生まれた頃に一回、さすがにストレス溜まりすぎて行ったこっちょりカラオケ。あ、これもう3年ぐらい前なんですか、それ。
はいはいはい。これさ、その俺もしカラオケ行くんだったら酒が入んないといけないんだけどさ、
恥ずかしくて。
うん
けど一人だと別に酒いらないですよ。
ああ、俺歌いたい欲っていうのはあんまないんだよ。
それは居酒屋でいいんですか。
いや、だからさ、例えば俺が三浦と二人飲み行ってもカラオケ行こうかみたいな話にはなんないじゃん。
まあ、男二人でなかなかカラオケは。
女性ってさ、二人でも行けるしさ、なんならあそこでこのフロアで歌ってらっしゃるから、下手するとお酒は飲んでないかもしれないね、うん、いや、よく歌えるなと思って。まあ、好きなのか、歌うのが、うん、いやー、酒入んないとちょっと歌おうかって気持ちはなかなかならんよ、そりゃ。ということでございまして、今週はですね、平日金曜日の真っ昼間にですね、有楽町のですね、駅のそばにあります日本放送からのすぐそばでございます、ビッグエコー、あの何点かですけども、ジョナサンがあるビルの地下にあるビッグエコーから、
新有楽町店の方で ですね。
お送りしておりやーす。
え、いいですよ、そんな、東京中学言うらしくて。
いや、なんか中途半端でまだ時間余ってるなと思ったら、ちょっと、締めっぽいこと言ってみたいな。